聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書サムエル記上14章14節から15節。こうしてヨナタンと重卒がまず討ち取った者の数はおよそ20人で、しかもそれは一区引きの牛が一日で耕す畑の半分ほどの場所で行われた。このため恐怖が陣営でも野でも兵士全体に広がり、先人も遊撃隊も恐怖に襲われた。地は揺れ動き、恐怖はその極に達した。もう一箇所、新約聖書、マタイによる福音書、11章28節から30節。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の区引きを追い、私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の区引きは追いやすく、私の荷は軽いからである。
ただいまお読みいただきました。マタイによる福音書11章28節には、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようとあります。ここでの疲れた者は、原文では継続の状態、すなわち慢性的になっている疲れが意識されています。この疲れは肉体の疲れというよりも精神的な疲れ、魂の疲れを指しています。しかも疲れた者は疲れ果てた者と訳すこともでき、本当に疲れ切ってしまった人を意味している言葉であります。次に、重荷は当時の聖書学者たち、律法学者たちが民衆に義務づけた意味のない規則です。彼らは、私たちが教える規則を守らなければ救いはないぞと民衆に追い切れないほどの重荷を与えました。けれども、イエス様が言われる重荷は、こうしたものだけに限定する必要はないのです。なぜなら、イエス様は、誰でも私のもとに来なさいと招いておられるからです。精神の疲れ、魂の疲れは、さまざまな重荷から来ます。自分の愚かさや、失敗、過失、人間関係、家庭の問題、仕事上の問題など、人それぞれがいろいろなことで重荷を負っています。そのような内なる疲れを覚えている人たちすべてを招いておられるこの御言葉は、イエス様からの私たちへの呼びかけの言葉であり、さあここに来なさいという特別に声をかけてくださっていることを表す言葉なのです。この御言葉を通してイエス様は今も私たち一人一人に、その内容は問わず、さあここに来なさいと呼びかけてくださっています。そこでイエス様に来なさいと呼びかけられて、私たちはそこに行きたいと思いますが、さてイエス様のところへ行くとはどういうことだろうか、どうしたらイエス様のところへ行けるだろうかと考えてみますと、それはとても難しいことだと 気づかされます。29節でイエス様はこう言っておられます。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを追い、私に学びなさい。これはイエス様が急に28節で語られたことと別のことをおっしゃったのではありません。私のもとに来なさいという28節の内容を説明している言葉なのです。そのイエス様の御言葉を聞く中で、あまり聞き慣れない言葉が出てまいりました。それは私の首輝きを追いという言葉です。ではその首輝きとは何のことでしょうか。この首輝きというものをの実物を見た人がある方は、少ないと思います。まあ、本や映像で、ご覧になられた方はあるかと思われますが、これは2頭の牛や馬に荷車を引かせたり、畑を耕すための農耕に使ったりするときに、2頭の首のところに木または鉄で作った道具をつけて、2頭をつないで一緒に動くようにするための道具のことなのです。先ほど読んでいただきましたサムエル記上の14章14節でも、一首輝きの牛が一日で耕す畑の半分ほどの場所と書かれているように、一つの首輝きでつながれた2頭の牛、これが一つの牛、一首輝きの牛なのです。実はこのように私たちもイエス様とつながれています。主イエスキリストと一つに結ばれる、そういう意味でイエス様は首輝きという言葉を使っておられます。そして私に学びなさいとも言われています。これはこの首輝きを使うときには、一方には仕事によく慣れた牛をつないで、もう一方にはあまり慣れてない牛をつなぎます。そうするとちゃんと慣れた牛の方がうまく動きますので、もう片方の牛もそれにつられて、すべての動きが慣れた牛と同じ動きになるわけです。ちょうどそのようにイエス様と全く一つにつながって生活をしていく、そういうことをイエス様はここで私の首輝きを追い、私に学びなさいと言われているのです。このことによって私たちは今まで気づかなかった大事なことを知らされます。それは自分はこんなにも苦しい思いをし、苦しい目に遭っていることを誰にも分かってもらえていない、そんなふうに思うことがあるかもしれませんけれども、実はそうではないのです。自分の負っている重荷、この首輝きをイエス様が一緒に負ってくださっているからです。イエス様の首輝きを負うということは、逆の側から見れば自分の首輝きをイエス様が負っておられるということにもなるのです。どんな時にもあなたと離れませんとイエス様はおっしゃっているのです。そのことに気づいた時に、私たちはそうすればあなた方は安らぎを得られるとイエス様がおっしゃっている本当の慰めを得ることができるのです。自分は一人ではない、いつもイエス様が一緒にこの首輝きを追ってくださっている、どこへ行ったらいいかわからないで戸惑っているけれども、イエス様がまた自分を正しい道に連れて行ってくださると、そういうことに気づかされたときに、私たちは 本当の安らぎを得られるのです。しかしこの御言葉はそれだけではないということにも気づかされます。イエス様と一つにつながる、これをたまたま私たちの苦しみ、その苦しみをイエス様が一緒に負ってくださる、助けてくださるというそのことだけではなくて、いわば神様の救い全体に関わることだということに気づかされます。イエス様は神の御子です。ヨハネによる福音書の初めに神の子イエス・キリストが人となられたということが書かれています。人となられたのは私たちに近づき一つになるためであるということです。人間と一つとなるために神の子イエス様は人間になられた。人間と完全につながる、連帯しようとなさった。そのために私たちが生まれるように母親から生まれ、そして私たちが持っているこの肉体を持たれたのです。それで私たちがこの人生でいろいろと生活の苦労をするようにイエス様も同じように苦労をなさったのです。それだけではありません。私たちと一つになったために私たちの持っているすべての罪の責任をイエス様は自分のものとして背負われました。私たちは神様に対して罪を犯しています。その罪を神様はお裁きになります。そうしなければ神様の義というものが通らない。どんな悪いことをしても目をつぶって全く裁きを行わないというのは、では神様の正しさがねじ曲がってしまいます。ですからどうしても裁かなくてはならないのですが、その私たちに対する裁きをイエス様がご自分でお受けになった。それが十字架の贖いなのです。罪のないイエス様がなぜ十字架におかかりになったのか、それは私たちのすべての罪を連帯して負われたからなのです。これが聖書の中で贖いと言われていることです。罪のないイエス様が私たちの罪を負って神様の裁きをお受けになったのです。イエス様が私たちと一つになってくださることによって同じ首輝きを負われたために起こったことなのです。しかしそのようないわば破滅に向かってのつながりだけではなくて、イエス様と一首輝きとなることによってもう一つのことが起こりました。それは私たちの身に起こったことです。イエス様が死人の中からよみがえられたことによって私たちがよみがえることができたのです。首輝きでつながれているからこそイエス様と共にイエス様に導かれて復活できるのです。今日与えられました、私の首輝きは負いやすく私の荷は軽いからである。この御言葉はイエス様が共につながっていてくださる首輝きは、誰かから支配され苦しめられて負わされる首輝きではなく、イエス様ご自身が私たちと共に負って学ばせてくださる負いやすい首輝きなのです。そしてイエス様がその首輝きを負ってくださったことで私たちの荷は軽くなるのです。さあここに来なさいと 呼びかけられた私たちは、もう一度このことを覚えて、私たちの人生が先のわからないような暗い人生を一人で歩んでいるのではなくて、本当に大きな輝きに満ちた約束を与えられている人生であって、その人生の歩みにイエス様が共に首輝きを追って歩んでいてくださっているということ、イエス様と一首輝きとなり、つながって歩んでいるという喜びをしっかりと心に留めたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたに招かれ主の日の礼拝に預かることができました。そしてあなたは私たちの罪による疲れと重荷等を取ってくださるだけではなく、本当の平安を与えてくださる方であることを覚えて感謝いたします。愚かな私たちですが、あなたに頼り、あなたのもとに行って、あなただけが与えてくださる平安、命のみなぎりを日々味わうことのできるものとしてください。これらの感謝と願いを、主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げします。アーメン。